お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからネヘミヤ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はネヘミヤ記5章18節から19節と6章1節から19節、そして7章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ネヘミヤ記5章の学びをしていますが、18節。それで一日に牛一頭、襟抜きの羊6頭が料理され、私のためには鶏が料理された。それに10日ごとにあらゆる種類のブドウ酒をたくさん用意した。それでも私はこの民に重い労役がかかっていたので、総督としての手当を要求しなかった。ネヘミヤは総督としての手当を要求しませんでした。なぜなら彼は重労働をしている兄弟たちを深く心にかけていたからです。パウロはバイボケーショナルの伝道者でした。彼は自分の生活費を片手を使って稼ぎ、もう一つの手でミニストリーを続けました。ミニストリーは必ずしもフルタイムでなければならない。ということはありません。もし会衆がまだ小さく、十分に牧師とその家族を支えることができないならば、牧師は社会の中で信徒と同じように働いて、自分の生活費を稼ぐべきだと思います。ネヘミヤもバイボケーショナルのリーダーでした。19節。私の神、どうか私が、この民のためにしたすべてのことを覚えて、私を慈しんでください。ネヘミヤは素晴らしい人物でしたが、この世はすぐ彼のことは忘れてしまいます。でもネヘミヤは神様に自分を覚えてくださるようにと願いました。私の神、どうかすべてのことを覚えて、私を慈しんでくださいと彼は祈っています。神様は私たちの罪を覚えておられないのに、私たちの良い技はいつまでも覚えていてくださいます。さて、ネヘミヤ記六章の学びに入りますが、エルサレムの城壁の再建の間にあらゆる形の妨害がありました。サタンはネヘミヤがつまずき倒れ失敗するようにと、彼の通り道にさまざまな罠を仕掛けてきました。サタンは今日も私たちに同じことをしますが、ただ多くの場合にサタンが成功して私たちが失敗してしまいます。神様は私たちに失敗してほしくありません。事実、神様は私たちが失敗する必要がないようにあらゆる手配をしてくださるのです。この章では城壁がほぼ完成したのを見ます。ネヘミヤ記六章の本文に入りますが、一節。さて、私が城壁を建て直し、破れ口は残されていないということが、サヌバラテ、トビア、アラブ人ゲシェム、その他の私たちの敵に聞こえると、その時まで私はまだ門に扉を取り付けていなかった。ネヘミヤは非常に正直な人物でした。彼はここでこう付け加えています。その時まで私はまだ門に扉を取り付けていなかった。ネヘミヤはナタナエルのような人物でした。 彼の中には何の偏見もありませんでした。残念なことに教会の中で何かについて全部話さなければならないことを話さない人たちが大勢います。多くの場合、そのような人たちの報告は十分でも完全でもありません。彼らにはまだ偏見があります。彼らは立て上げ、満たしますが、すべての真理は語られません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は、私の主治医の正直さにはいつも感謝してきました。私が癌ではないかと彼が思ったときに、最初に彼は私にこう言いました。マギー博士、私はあなたに本当のことを言いますよ。だってもし私がそうしなかったら、あなたは私を信用できないでしょうから。その日から今日まで彼は、すべてのことをわかりやすく、私に全部本当のことを伝えてくれました。何の望みもないと思われたとき、彼は単純な事実を話してくれました。彼は無理やりに楽観的な希望を語ることはしませんでした。彼はいつでも事実をありのまま私に話してくれました。そして私はいつもそのことに感謝してきました。ビジネスでも、社交的な集まりでも、教会の中でも、正直さがとても必要とされています。もちろん私たちはぶっきらぼうであったり、露骨であったりすべきではありませんが、私たちは単純にお互いにもっと正直になる必要があるのですと、マギー博士は述べています。さて、城壁が完成したと聞いたとき、ネヘミヤは、その報告が少し大げさであることを正直に認めています。なぜなら、まだ門の扉がつけられていなかったからです。二節から三節。サヌバラテとゲシェムは私のところに使いをよこして言った。さあ、斧の平地にある村の一つで会見をしよう。彼らは私に害を加えようと企んでいたのである。そこで私は彼らのところに使者たちをやって行った。私は大工事をしているから下っていけない。私が工事をそのままにしてあなた方のところへ下って行ったため、工事が止まるようなことがあってよいものだろうか。敵はまた新たな策略を巡らします。彼らは工事を止めることができなかったので、ネヘミヤとの個人的な会談を提案して、妥協策を打ち出そうとしています。ネヘミヤが彼らの招きを退けたのは正しいことだったと思います。おそらく彼らはこの機会を通して、ネヘミヤを殺そうと計画していたと思います。そこでネヘミヤはただ彼らに使者を送って言わせました。私は大工事をしているから下って行けない。敵は妥協しようとしましたが、ネヘミヤはノーと言いました。残念ながらクリスチャンの中には、この世と妥協している人たちがたくさんいます。そしてもしあなたが、彼らの考えに同調しないならば、彼らはあなたを偏屈呼ばわりします。実際このような人たちとは付き合わない方がいいのです。私はもう随分前にそのような人たちと会うことをやめました。今日私はキリストのご人格の周りで交わりを持ちたいと心の底から純粋に願っている人たちとしか交わりを持ちたいとは思いません。あるグループの人たちに関しては彼らの教理には全く同意しませんが、私はキリストのご人格の周りでなら、誰とでも交わりを持ちたいと思います。私はどの教団にも組織にも属してはいません。その結果として私は、神様の御言葉を信じ、キリストの神聖を信じ、キリストが私たちの罪のために死なれたことを信じる人たちであるなら、その人たちがどのような言葉を使っているかにかかわらず、誰とでも、またどのグループとでも交わりをすることができます。しかし私は敵と会談することだけはしません。ネヘミヤは 神様の働きをしていたのであり、敵のために費やす無駄な時間はありませんでした。神様の民は敵に妥協する必要はありません。ネヘミヤ記6章の4節から5節。すると彼らは同じようにして四度も私のところに人をよこした。それで私も同じように彼らに答えた。サヌバラテは五度目にも同じようにして若い者を私のところによこした。その手には一通の開封した手紙を持っていた。敵はあくまでもしつこくネヘミヤを誘い出します。敵の手紙は礼儀正しい言葉で書かれてはいましたが、明らかにネヘミヤを罠に落とし入れようとするものでした。ネヘミヤ記6章の6節。それには次のように書いてあった。諸国民の間に言いふらされ、またゲシェムも言っているが、あなたとユダヤ人たちは反逆を企んでおり、そのためにあなたは城壁を建て直している。この噂によれば、あなたは彼らの王になろうとしている。狡猾なゲシェムは、ネヘミヤがペルシャに反抗し、独立した州を建てようとしているという手紙を書きました。おそらくこの手紙は、公に貼り出されたか、声を出して読まれたのではないでしょうか。ネヘミヤ記6章の7節。またあなたはエルサレムで自分について宣言させるために預言者たちを任命してユダに王がいると言わせている。今にこのようなことが王に聞こえるであろう。さあ来なさい。一緒に相談しよう。彼らはネヘミヤが王になろうとしていると告発しているだけではありません。彼らはネヘミヤが自分の言っていることを支持させるために預言者を雇っていると訴えました。この手紙はネヘミヤに関することが本当かどうかを確かめるように王に報告するものでした。敵はプレッシャーをかけてネヘミヤを自分たちのところに呼び出そうとしていました。八節。そこで私は彼のところに人をやって言わせた。あなたが言っているようなことはされていない。あなたはそのことを自分で勝手に考え出したのだと。ネヘミヤの敵に対する反応はこうでした。お前たちは私を訴えているようなことを実際に聞いてはいない。自分たちでそれをでっち上げたのだ。九節。事実これらのことは皆、あの者たちが気力を失って工事をやめ中止するだろうと考えて私たちを脅すためであった。ああ、今私を力づけてください。この問題に直面するためにネヘミヤは主のもとに行き言いました。敵は私を弱らせ、あなたの仕事を妨げるためにこのようにしているのです。どうか私を力づけてください。十節から十一節。私がメヘタブエルの子デラヤの子、シェマヤの家に行ったところ、彼は引きこもっており、そして言った。私たちは神の宮、本堂の中で会い、本堂の戸を閉じておこう。彼らがあなたを殺しにやってくるからだ。きっと夜分にあなたを殺しにやってくる。そこで私は言った。私のような者が逃げてよいものか。私のようなもので、誰が本堂に入って生きながらえようか。私は入って行かない。 偽預言者シェマヤは、自分がネヘミヤの安全に大いに興味を持っているふりをしています。彼は総督の命を狙おうとする悪巧みを明らかにしたいと言います。宮だけがネヘミヤが安全でいられる場所でした。彼はネヘミヤに臆病なことをするように求めているのです。彼が計算に入れていなかったのは、ネヘミヤの霊的な洞察力でした。12節から14節。私にはわかっている。今彼を使わしたのは神ではない。彼がこの予言を私に伝えたのは、トビアとサヌバラテが彼を買収したからである。彼が買収されたのは、私が恐れ、言われる通りにして、私が罪を犯すようにするためであり、彼らの悪口の種とし、私をそしるためであった。我が神よ、トビアやサヌバラテのあの仕業と、また私を恐れさせようとした女預言者ノアデアや、その他の預言者たちの仕業を忘れないでください。ネヘミヤは敵の陰謀と悪巧みの真っただ中にいます。この地は再び偽預言者によって呪われてしまいました。15節。こうして城壁は52日かかってエルサレムの月の25日に完成した。敵の妨害にもかかわらず城壁は完成しました。16節。私たちの敵が皆これを聞いたとき、私たちの周りの諸国民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。仕事は52日間で終わりました。このことがお出来になるのは神様だけでした。しかしそれでもまだ危険がありました。17節から19節。またその頃、ユダの主だった人々は、トビアのところに頻繁に手紙を送っており、トビアも彼らに返事をしていた。それはトビアが、アラフの子、シェカヌヤの婿であり、またトビアの子、ヨハナンも、ベレクヤの子、メシュラムの娘を妻にめとっていたので、彼と誓いを立てていた者がユダの中に大勢いたからである。彼らはまた私の前でトビアの善行を語り、私の言うことを彼に伝えていた。トビアは私を脅そうとたびたび手紙を送ってきた。敵はまだユダの主だった人々に手紙を回すことで妨害の手を緩めません。明らかにトビアは主だった人の娘と結婚をしていたのです。ですから、イスラエルの民の中にスパイを持っていたようなわけです。すべてネヘミヤが言ったこと、行ったことが筒抜けにトビアに報告されていました。同時にまた、これらのスパイはネヘミヤの前でトビアの善行を語りました。そしてトビアは、ネヘミヤを脅そうとたびたび手紙を送ってきました。さて、ネヘミヤ記七章の学びに入りますが、城壁はすでに完成しています。今人々はエルサレムの町を守り始めます。城壁は完成しましたが、町の内側はまだやらなければならないことが多く残っていました。ネヘミヤ記七章の本文に入りますが、一節。城壁が再建され、私が扉を取り付けたとき、門営と歌うたいとレビ人が任命された。城壁が完成した後、ネヘミヤはそれぞれの門に扉をつけ、町を守るために、 これらの人々を任命しました。門営は番人でした。彼らが城壁の番をしました。彼らは城壁の周りで務めにつき、内側にいる人々に外で何が起こっているかを知らせました。そしてもし敵が近づいてきたなら、彼らは警報を伝えました。そして彼らは昼も夜も見張りをしました。門衛たちは誰が城壁の中に入ったか、いつも警戒していなければなりませんでした。今日私たちも、私たちの交わりに入ってくる人たちに無関心であってはなりません。なぜなら、私はクリスチャンだと口で言う人たちのすべてと交わりを持つべきではないからです。パウロは第一コリント人への手紙5章11節で次のように言っています。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない。そして一緒に食事をしてもいけないということです。今日私たちは教理を最優先すべきです。例えば、私たちは聖書の無謬性を否定する人たちを兄弟と呼んで交わりをし、一緒に礼拝をすることはできません。でもパウロが不貧困な者たちと付き合ってはいけないというとき、彼は教理のことを扱っているのではありません。彼は教会の中で自分の罪を処理しようとしない人たちのことを話しているのです。パウロはここで教理と同時に、振る舞いも交わりをしない基準であると言っているのです。パウロが不貧困なもの、貪欲なものと付き合ってはいけないと書いているとき、彼は教理のことを指しているのではありません。お金に貪欲な人はどうでしょうか。取引で正直でない人はどうでしょうか。その人と交わりをすべきでしょうか。私たちは誰が本当に神様の子供であるかを完全に知ることはできません。でも神様はご自分に属するものをご存知で、神様が彼らを裁かれます。ですから私たちはただ彼らと交わりを断つべきなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はネヘミヤのもてなし、城壁の完成というテーマで、ネヘミヤ記5章18節から19節、6章1節から19節と7章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。